行くぞ諸君、バットマンを語るぞ。
バッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダダダバッダディーバッダディーモービル放送局。
はい、というわけで、今回は、バットダディーモービル放送局の公開収録になっております。パーソナリティのバットダディです。今回ゲストとしてなんとあの方をお呼びしております。まあ、ね、会場におられる方はもちろん、見てあるんであれなんですけど、では、まあ、今回ね、やっていきますので、よろしくお願いします。それでは始めましょう。バットダディモービル放送局、スタートです。
ダディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ、バディバ、ダダダダ、ダディバ、ダダダダ、ダモービル放送局、ダダダダ。
あ、ありがとうございます。はい。で、というわけで今回、ゲストとしてお呼びしましたのは、アメコミ翻訳家の秋友克也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。秋友です、
はい。ありがとうございます。2回目ですね。
そうですね。
そうなんですよ。まあ、いろいろちょこちょこ、いろいろあったりとか、はい、させていただいてて。
まあ、主に、ダディモーベルで、送迎をお願いしたりというふうな、
そうですね。
中ですけども。
いや、実はそう、そのモービルの中での話も割と結構面白い話してるよなとは。
まあそうですね、まあ、なんていうか普段生でアメコミの話をする機会の少ない者同士、はい、
そうですね、はい、
マニア2人が寄るとどうしても濃い話になりがち、
ね、だいぶ濃い話ですしね、アメコミだけじゃなくていろんな、それこそね、ロボットアニメとかの話も、
まあそうですね、う
ん、プラモデルとか、
プラモとかね、
ね、そう、いろいろ、
まあプラモもアニメもリアルで喋る機会なかなかないので、
それは確かに、特にそうプラモって本当喋る機会ないですよね。
ですね。
まあ作業自体がもうその場手でね作業してるだけなんで、はい、ということで、まあ今回は何の話をね、まあしていただこうかなというところなんですけど、はい、まあ今回は僕のね、なぜこれが翻訳されたのかっていうところがちょっと気になった、ミスターミラクル、ね、
はい、
はい、ミレッジブックスさんから出ておりますミスターミラクルの話を、はい、そもそもなぜ、これが翻訳される経緯に至ったのかっていうのがすごく気になったので、秋友さんの知ってる限り、お話しできる限りでちょっと話していただければ、助かります。
まあ基本的に私は下請けの個人事業者であって、
はい、
編集部が企画を立てて、
はい、
通ったものが私にオファーが来て、はいはい、作業させていただくという形になってるんで、
はい、
なぜという部分に関しては私は全く知らないというか、はい、読者の方と持ってる情報は一緒なんですけども、
はいはいはいはい、
まあ私が知ってる限りで憶測するところでは、
それが一番欲しい情報です。
やっぱりビレッジブックスで決定権を持っておられる、はい、まあ編集長にあたる人が石川雄人さんという人がおられまして、
はい、
まあそれこそ小学館プロダクションの X メンの刊行から、マーブルクロスから、ウォッチメンから、たくさんの、名作の、企画を立てて、編集を指揮してこられて、本人も、編集者、翻訳者でもある人という人なんですけども、まあ、その人が常々、まあ、売れるものだけ、人気のあるものだけじゃなくって、
はいはいはい、
いい作品、評価されてる作品、アメリカの、まあ、クリエイターやマニアの間で、はい、常識となっている作品、
あ、なるほど、
というようなものは日本にもやっぱり積極的に、紹介していきたいよねという姿勢を常々お持ちなんで、
はいはいはい、
まあ友人さんがこれは日本で商業的にどうなのかわからないけれど、はい、出したいなということで推進されたんだろうなというふうな感触を私個人としては持ってます。
あ、なるほど。
その、例えば試みの一つの例が、 アストロシティだったりとかね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
あるいは、リーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルマン・センチュリーであったりとか。
今回の回でもね、
そうですね、
話題になりましたよね。
はい。
はい、
日本で大評判、絶対売れるとは限らないんだけれど、いい作品だから、うんうん、手に取れる人にだけでも読んでほしいなみたいな。
ああ、なるほど。
マイク・ミニオラの、脅威のネジ頭とか、ああいう作品ですね。あれも翻訳者として、読者としては大変楽しかったんだけれども、まあ、やっぱりものすごく売り上げがいいわけじゃなかったのか、順当に絶版になったりしてますが、その、流れの一つとして、やっぱミスターミラクルって誰でも楽しめる作品というわけじゃないけれど、まあ
ですね、
人によっては人生を変えるぐらいの、
うん、
ね、エネルギーを持った、はい、名作であるというふうなことだと思います、う
ん、なるほど。まあさすがにこの、まあ、ミスターミラクル、ちょうどビジョンがね、ドラマ化されました、まあ、マーベルのビジョンがドラマ化されましたり、でそれこそ翻訳版も、出たというタイミングのちょうど後だったんで、その流れかなと思いきや、まあなるほどというような感じで、
まあもちろんそれがあったから、読者のこう注目を獲得して、
はいはいはい、
商業的には多分これ以上のタイミングはないだろうという判断はあったんだとは思います。は
い
は
い
は
い、思いますね。ただ僕も思いましたけど、これ翻訳出た時に思ったのが、これはもしかしたら僕のためだけに翻訳出してくれたんじゃないだろうかっていうぐらいにはマニアックな作品だと思ってます。
まあそうですよね。私も翻訳のために読み、あるいは一読者として読んで、うん、すごく面白いんだけど人に勧めにくいよなというのは常々思いました。
これで盛り上がってたのはそれこそね、ツイッターでも 2,3 人ぐらいいなかったんちゃうかなと思うんですけどね。それこそまあいろんなね、アメコミ関係紹介されてるサイトさん、ブログさんであったりだとかは、はすごい興奮してましたし、
うんうん、
で僕もね、リアルタイムで読んでて興奮はしてたんですけど、たださすがに翻訳は出えへんやろって思ってた矢先の翻訳が出た上に、いやでも今回じゃないんですけど、まあ結構出た前なんですけど、
はい、
カバーがこれ日本オリジナルなんですよね。
あ、
それもびっくりしまして、まあ、
このストイックなね、ミスターミラクルと赤文字に、
ね、
エンボスというかツヤ加工ですよね、はい、
そう、
フラットの中にツヤのある文字で、うん、ね、ダークサイドイズというのが、
そう、
一面にびっしりすられてる。
いやこれだって一応このカバー自体はうん、リーフの方で、はいはい、バリアントカバーとしてありまして、うん、実はこの右下にこのミスターミラクルが、
はいはい、
こういうふうに幕の中からこう体を出してて、
はい、
そっちのカバーではこのミスターミラクルの文字もなかったんですけど、
はいはいはい、
それが最終巻のバリアントカバーがそれだったんですよね。
うん、
だから本当全く飾り気のないというか、
うんうん、
華やかではないカバーっていうのをあえて、ただ僕はそれがすごく好きだったんですよ。
はい、
その最終回で、結局最終回の展開で、まあ、その幕の中からこうこのミスターミラクルスコット・フリーだけがこう出てくるっていうところの、うん、表現がすごく好きだったんで、
うん、
いいカバーだなーって、バリアントいいなと思ってた矢先にやっぱりこの日本版がこれで出たんで、うん、あ、これは僕の頭を誰かが覗いてるなというふうに思えるような作品ではあったんですけど、
いや、まあ、もうなんていうか知ってる人しか買わないのが分かってるから表紙を派手にしてごまかすようなことはしませんよみたいな、非常にこれまたストイックな姿勢ですよね。
ですね。でこの分厚さと、
はい、
ね、この強気の値段設定っていうのも本当すごいなと。
まあでもページ数の割には安いですよ、ね、
4200
円というのはかなり
安いですよ、うん、で翻訳元のやつはもっと薄いんですよね。
はいはいはい、
でもね、こんなに分厚くなった、いろいろね、カバーとかいろいろ全部つけてもらってこのお値段ということで、うん、いや ね、この帯はすごいですけどね。
まあそこになんていうか商業的なポジションというか、多分営業部を説得するための材料全部盛り込んだみたいな感じなんでしょうけどね。
結構この帯もね、面白いところ、ベンディスが書いてたりするんです
よね。
結構ね、あれなんですけど、まあね、アイズナー賞受賞作、タイキングということで、はいはい、本当に、僕大好きな作品ではあるんですけど、
はい、
これ最初のところが要はその何ですかね、テレビ画面でこうなんかアニメのね、こういう電気物みたいな感じなん
ですか。ああ、そんな感じですね。
翻訳の上でなんかこう気にしたこととかってあります？その時代とかをこうどういうぐらいの設定にしてとかいう。
まあ、作画のタッチも、あとはその語り口の、語彙というか、文法とかそういう感じも、これは明らかに、カービィ時代の、
はいはいはい、
ニューゴッズの、
はいはいはいはい、コミックの、
ね、
ニューゴッズの。
そう、センスを再現したものだと、まあ、判断したので、
はいはいはい、
時代の、ちょっと劇文調で煽りっぽい、うん、口調であるとか、あるいはその現代的な崩れとか、はい、あるいは語彙の丸さというものを、使わないようにして、
はいはい、
まあ、時代のちょっと堅苦しい言い回しであるとか、そういうのは意識して再現するようにしました、
はい。で、まあ、内容の話にもなるんですけど、その、まあ、ミスターミラクルスコット・フリーはもちろん、ニューゴッズではあるんですけど、ニューゴッズと他の普通の人との違いみたいなのって、なんか翻訳した上でこう何か考えられたっていうのは今回は。
そこはね、まあやっぱ基本的に翻訳者というものは裏方ですから、自分がその現象を見て、あるいは現象に関する評判を、はいはい、集めて、まあ、英語圏の読者が作品に対して抱いたであろう印象感想と同じようなものを、
はいはいはい、
日本語の読者にも持ってもらうように、うんうん、こう仲立ちをするのが私の仕事だと、まあ、基本的に思ってるわけですね、
はいはい
はい。で、そのニューゴッズの口調に関して言うと、
はい、
例えばオライオンが君主になって君主として喋ってる時とか、
ね、はい、
あるいはまあそのハイファーザー、その先代のハイファーザーのセリフであるとか、うん、そういうふうな、まあ、本人が意識して語彙を選んでるような状況を除くと、基本的にニューゴッズの口調ってものは普通の人と変わんないので、
はいはいはいはい、
その変わんなさを、日本人にも伝えるように、うん、まあ、割と普通に訳しました。
はいはいはい。なるほど。なんかこう、訳し、まあ、それこそその秋友さんがこの作品を読んではって、こう、印象に残ったキャラクターとかいうのは特になんか感じました？
そうですね。まあ、訳してて面白かったのは、アポコリプスで外交折衝するときに、連れ証明をする。
ああ、関東でしたっ
け？はいはい。ねえ、
アポコリプス側の将軍の一人ですね、うん、
ダヴィンチに誘わ、
はい、
同性愛を誘われたと言ったが、あれは嘘だ、見栄を張ったみたいな話をしてた彼なんかちょっとねえ、その見栄の張り方のつまんなさと、
はいはいはいはい、
あとはその、ね、発言の内容がそもそも人間ではありえないような、
そうですよね、モラリザの話とかもし
てましたもんね。そういうところがあって、そういう話題をそう、カジュアルな口調で、
はいはい、
気楽な世間話として喋るっていうところが、この作品 の, 立ち位置を非常に象徴してるようで面白かった、はいはいはいはい、記憶はありますね。
なるほどなるほどなるほど。
あとはもう一つ、やっぱビッグバルダの口調で、
はいはいはい、
まあ、彼女は、スコットの、まあ、愛妻であると同時に最強の戦士でもある、ね、
はい、
だからどのぐらいまで女性っぽい口調にして、どのぐらいまで戦士らしいこう強い口調にするかというのは、
はいはいはい、
まあ、ある程度手探りして、まあ、基本的には現代の女性というのはそんなにだよとかわやだわみたいな、
はいはい
はいはい、まあ、女言葉らしい言葉をそれほど使わない方が普通であると、うん、 まあ、だからそんな感じで、基本的にはあの男とそれほど変わらない口調にして、
はい、
まあ折に触れて、まあ、なんか柔らかさを出したいようなところだけ、女性的にするみたいな、
はいはいはいはい、
そんな感じでちょっと、工夫したところではありますね。
なるほど。あと気になったんですけど、ファンキーフラッシュマンってどう思いました
か？はいはいはいはい。まあどこからどう見ても
彼は。読んだ人しか分かんないですけどね、はい、
これは。どこからどう見ても彼は
スタンリー。
スタンですね。まあ、はい、そういう元ネタの部分を、さっぴいてというか無視しても、
はい、
コミックのキャラクターとして非常に想像しくって、
はいはいはい、
ねえ、アグレッシブな人であることは間違いないので、はい、まあ、やっぱりそれも作中で描かれている印象をこう忠実に伝えるようには努力してます。
あ、なるほど。
まあ、ある程度はね、70年代ぐらいのマーベルでスタンが書いた、
うん、
読者に向けて煽り口調みたいなのがやっぱあるんで、
うん、
それを多少は念頭に置いた部分はありますけども、
あ、結構ナレーターみたいな、特に最終話のナレーターの部分とかも多分明らかにそういうのを意識されてる
かな。ああ、そうでしょうね。ね、
そのこの今ここの最後のところですかね、別のメトロンの3最後のね、そんなことは不可能だと君は思うだろうって、だが誤りだって簡単なのだ、その答えは次回最終話で明かされるっていう、
はい、
この次回予告が、
あ、こういうそうですね、予告のナレーションの部分に関しては、はい、本編と明らかにタッチというか口調は違うんですよ ね、 すね、最初 の、 冒頭の、ナレーションに近 い、
はいはいはい、
その辺はやっぱ、ね、文法の使い方とか語彙の選び方も違うなというのは、
うん、
まあ、それはもう読んだら分かったので、
はいはいはい、
その印象を なのだというふうな、
はいはい、
ちょっと劇場の、
はい、劇場のちょっとこう朗朗とした感じ
で、そうですね、
意識されたと。
ね、映画の活動弁士がペペペペっていうような、あれ講談であるとか、まあ、そういう風な流れの上に立った言い回しですよね。
なるほど。まあね、いろんなところでもちょっとお聞きしてた、してましたけど、すごくその、まあ、翻訳自体はそれこそもう文章をそのまま、まあ、日本語に直してるっていうのはお聞きしてたので、まあ、結構そんなに苦労された部分はなかったのかなっていう印象、まあ、聞いてた印象ではそうだったんですけど、うんうん、その中でも長さ的にはどうでした？実際結構この話っていうのは文章が多い話ではあったと思うんですけど、
ね、まあ緩急があって喋、
うん、
りまくるページと、
はいはいはい、
ほとんどセリフのないページと、
はい、
あって、全体としてはページ数の割にはセリフがむしろ少ない部分だったというふうな、記憶には残ってます。
はいはいはいはい、そうですね。まあ、それこそその今の現代でいうとスマートフォンを使ってのその電子書籍として、
はい、はい、
まあ、アメコミを読むというのが、まあ、割とポピュラーになってる、
うん、
まあ、状態ではあるんですけど、まあ、だからこそのこの文字の小ささであったり、
うん、
それこそこの9コマ割りなんかまさにそうですよね、うん、なんか、
まあ、これにこの9コマ割りに関して言えば、
はい、
紙の上の印象で見るよりも、スマホで1コマずつ見た方がアニメーション的な、
はい、
映画的な印象を受けるだろうなという部分はありますね、
そういう結構手法としてはね、完全に今このね、巡ってるページもそうなんですけど、
はいはい、はい、
まあ、巡ってる言うてもこれじゃ分かんないんですけど、これはもう完全に9コマ割りで、もう
カメラを固定して中で役者だけが動いているっていう風な、
ね、
それをまあ言ってしまうとアニメーションのコマを抜き出したような感じで、
はい、
微妙な変化を常に見せ続けるみたいな感じですよね、
うん、すごいテクニカルな部分ではあるかなって、はい、まあ、なんかトム・キングの作品でよく見られるというか、やっぱりすごいテクニックを大事にする人かなと、うんうん、
まあ、9コマ割りというのはアメリカンコミックの昔からの、ね、伝統的な手法でもあって、
うん、
まあ、古くはリトル・ニモとかあの辺でもすごい印象的に使われてるわけですけども、まあ、 あのカメラが固定して、あの背景はほとんど動かなくって、キャラクターだけがちょろちょろ動いてるっていうのを、うん、あの非常に印象的な形で活用したのが、うん、多分最初はリトルニモあたりが、はいはいはい、有名な作品であって、まあ、その流れの上に、うん、まあ、ウォッチメンとかも ありますし、
うん、
まあ、その伝統をあの強く意識した上で自分の創意を盛り込んだのはこの、はい、あのミスターミラクル のアートだと思いますね。
いやだから、まあ、本当に、まあ、あとはまあ話の流れの話ではあるんですけど、
うんうん、
実際この人のその一生、まあ、ライフサイクルじゃないんですけど、その、
はいはい、
まあ、ライフイベントを描いていくっていう話ではあったんですけど、
はい、
どうですか、実際仕事お仕事しててこうミスターミラクルみたいな感じでくじけそうな時とかありました？
僕はあのこのミスターミラクルの話聞いててすごい、あ、読んでてすごい好きな部分っていうのは、やっぱりその子供の声を聞いて立ち上がる姿っていうのは、
あ、
確かにしんどい時、僕もやっぱ仕事でしんどい時に、ね、うん、たまに電話かかってくると、うん、立ち上がれというか、まあ、頑張れるっていう時があったんですけど、うんうん、どうですかね、そういうのってこうお仕事されてる中のモチベーションとして、なんかこう、
あ、
これをこれがあるから頑張れるなとかいうのって特にあります？
あ、
すごい秋元さんの内面に今迫ってますけど、
プライベートでは子供がいないのでその感覚は残念ながらわからないんですけども、うーん、まあ、そうですね、でもあの職業とね、人生の関係に関して言えば、あのやっぱりフィクションとして、
はいはいはい、
というあのアプローチになっちゃうかな、どうしても。あ、
なるほど、なるほど。やっぱりこのミスターミラクルはあれですね、あの普段自分のやってる仕事がこう、ね、自分のパーソナリティと合ってる人と合ってない人のところで多分感触って全然違うんだなって。あ、
それはそうでしょうね。
ですよね、多分。
逆に言えば私は自分の好きなことしかしてあの来なかったので。
なるほど。
そういう意味でこのスコット・フリーが持ってるような自分の居場所はこれでいいのかみたいな、感覚とはちょっと違いますね。
あ、ということはそうですね、自分の居場所がここで合ってるんかって悩んでる人には刺さるみたいです。
だって思いますね。
なんで、はい、僕はもうぶっ刺されましたけど、うん、まあ、
彼あのスコットの本質はエスケープアーティストの方で、
はいはい、
なんだけれど、やっぱりエスケープアートを演じる機会というのはこの作中でもほとんどなくって。
そうですね、
まあ、
あ、なるほど、
うん、大部分はそのニューゴッズとして の立場を期待されて、
ね、初めはそうですよね、確かに普通に暮らしてたのにいきなり父親が死んで、
うんうん、
ね、あの代替わりしてお兄さんらしき人間が将軍になり命令したりとか、うん、まあ、だから結構そっか、今生活が不安定というか、なんか今のその社会にすごくマッチしてるのかなっていうのはあるかもしれないですね。その普通のっていうとあれですけど、一般のサラリーマンの話なのかなっていう。
ああ、それは多分、まあ、本国で、ね、高い評価を得たというのも、うん、結局はこう神話という形に落とし込まれてはいるけれども、はいはい、非常に普遍的なテーマであるという部分は、うん、確実にあると思いますね。
はいはいはいはい、ね、お休みの時とかもね、ね、まあ、休んでる中でもこう仕事の話とかっていうの、うん、連絡とか、まあ、こっちは、まあ、ミスターミラクルはこうマザーボックスからこう、うん、なんかね、連絡は入りますけど、確かに僕も今のイベントの最中ではありましたけど、仕事の電話とか来てましたからね。
あとはやっぱり逆に仕事で仮に命がけの、作業してる時でも、
はい、
家のリフォームの、
はい、
こととかを、まあ、この場合はバルだとスコットの会話という形でやってるけれども、一人で頭の中でね、夕べの例えば晩ご飯は水炊きだったけれど、はい、あれがちょっと残ってるから今日は何かリメイクして出てくるのかなみたいなことを考えながら命がけの作業をするみたいなこと
は、はい、
誰でも普通にあると思うんで、
ね、そうですね、そうか。ということでね、これをお聞きの皆様の中でこう、ね、仕事大変やなと思ってる人はこのミスターミラクル見たら元気になるかも
かもですね。
ね、そう、 いやでも本当に、うん、いい話だと僕は思ってたんで、でもさすがに翻訳は来ないだろうなって何度も言いますけど、
うん、
翻訳されちゃいましたね。
まあなんというか、英断というか冒険というか、
ね、冒険
あの文化事業的な、まあ矜持というかプライドがさせた、
はい、
プロジェクトだとは思います。
ですね、なんでまあ図書館に一冊あったらちょうどいいかなぐらいの感じは
まあそうです、
ね、してます。これに関しては本当に。
まあでもこれについて言えば今のところは普通に売られていますけれども、はい、
うん、
5年後10年後に幻の作品になる可能性がものすごく高いと思うんです、ね。
それは多々あります。というよりも多分それはビレッジさんのがほとんどそのような感じが。うん、
だからよく言われるのが小学館プロダクションの X メンとか、はい、あるいはメディアワークスのスプーンみたいに、はいはいはいはい、部数がものすごくたくさん出たものに関して言えば、うん、絶版になって20年経っても割と市場に出るんですよね。
そうなんですよね。
元の数が多いですから。
はい、
でしかも安かったりする、
はいはいはい
はい、このミスターミラクルという作品は本当に分かってる人しかまず買ってないの
です、ね、
今後中古市場に出回る可能性も大変低いですし、
はいはい、
で後から噂を聞きつけて読んでみたいなと思った時に絶版になってたら、ね、うん、
はい、
値段を云々する前に見つけるのが大変であるに違いないと、うん、
間違いないですね。
だから、まあ、4000数百円はするんだけれど話を聞いて気になった人というのはぜひこの一歩を踏み出して手に取ってもらって、ね、はい、合わなければ中古で売っちゃえばいいんで。
まあそうですね、うん、非常にいろいろな意味で重い作品ではあると思いました、ね、まあね、じゃあ一読者としての秋友さんのご意見をちょっと聞きたいんですけど、このラストの解釈ってどう思いました？
まあ解釈これ読んでない人に向けて言っちゃっていいんですかね。
大丈夫です。まあ多分聞いてる人は読んでると思う。
まあそうですよね。
というかこの話ミスターミラクル界はやってがっつり喋りました。
なるほど、
はい、
まあだから私の解釈としてはやっぱりこの物語というのは幸せな未来世紀ブラジルであると。だから全てを察した上で、はい、その夢を見続けることを選んだという選択の物語であるので、
はいはいはい、
まあ彼に関しては、うん、まあ幸せになってくださいねと思うしかないっていうところですかね。
はい、いやなんか秋友さん呼ぶと必ず僕聞いてますね。この解釈どうでした？はい、前もキリングジョーク聞きましたね。
はいはいはい、
そう今回はミスターミラクルの
回
聞きましたんで、
はい
はい、まあ、皆さんね聞いてる皆さんそれが全てではもちろんないんで、
はい、もちろん読者の数だけ作品の その真理というか、うん、真相というのはある、
はい、
それこそ全くの勘違いであってもその人がそう思ったんだったら その、うん、人にとってのその作品はそうなんだというふうなのが、まあ、私の心情でもあるので、
うん、間違いなくこのトム・キングのミスターミラクルのラストも、まあ、まさにそれを投げかけてるラストではあります。
そういうことです ね、
ね、それこそいろんなキャラクター言ってますもんね、うん、これはもうそうだとか、
うんうん、
お前は死んでるとかね、
うんうん、
ね、まあ中にもそれがいい、それでいいじゃないかって言ってるキャラもいるんで、うん、だからそれを結構はっきりと出してくれてるっていう作品が今まで僕もあんまなかった、まあ、なかったので、これは新しいというか新鮮だったなと思いつつも、普段苦労してるスコット・フリーを見てると僕に重なる部分が多々あったので。
なるほど、
はい、ちょうどねこれがどっちだったかな、リーフで出てる時なんですけど、うちの2人目が生まれる時期、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか。
なるほど。そうですね、赤ちゃんの誕生で生活が今まで通りにはいかない、
一変するっていうのが。そう、まあこっちのねスコット・フリーはセレブなんかあれなんですけど、ちゃんとお手伝いさんを、ね、うん、
はいはいはい、
まあ捕虜みたいなもんですけど。
そうですね。ファンキーがずっと付きっきりでベビーシッターをしてくれてますもんね。
で息子の名前がジェイコブなんですね。でジェイコブとファンキーでね、
うん、
でジェイコブの考えた漫画をファンキーが編集するんですよ、
ね、はいはいはい、まあどう考えてもこのファンタスティック4なわけですよね。
完全にファンタスティック4ですからね。ゴールデンレトリバー、
はいはい、シルバー
シルバーがサンイータースターイーターがスターイーターが、
はい、
ギャラクタスみたいな。まあこっちはオチがね、あのバットマンがあの急に出てきて解決してますけど、
はいはい、
うん、まあもうこのシーンだけで涙が出るようなね、
はい、
感じではあるんですけど、いやだから、うん、いい作品に巡り合えたなと思うと同時に、本当にこれをあの翻訳してくださった秋友さん並びにそのね、あの翻訳に関わった関係者さんには本当に感謝しかございませんので、ここで本当に感謝を述べたいと思いまして、
まあ喜んでいただけて何よりです、はい、
本当にありがとうございました、
はい、
あの僕のためだけに。はい、ということでね、あの秋友さん読んで、まさかのミスターミラクルということで話させていただきましたけど、はい、本当に今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、また、まあ、こういう機会、設けさせてもらって、またいろいろお話ししたいと思っておりますので、またその時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
どうですか今回あのラジオという媒体で、まあ、今回もう公開収録ですけど、出てもらいまして、こうご自身の声をこう届ける機会とかいうのが特にあんまりなさそうな感じではあるんですが、
まあね、最近はもうね、SNS なんかでもあんまりアメコミに関する感想とか解釈とかも、
はいはい、
あのむしろ言わないようにしてます、
ね、はいはいはいはい、
というのはやっぱあのオフィシャルに近い立場の人間が一読者としての感想であっても言ってしまうと、それで、はいはいはい、あの読者 の, あの見方とか感じ方をあの狭めてしまうんじゃないかみたいな恐れがどうしてもあってですね、はいはいはい、
なるほど。
まあそれは、ね、送り手に関わるものとしてあんまりフェアじゃないなということで、うん、
なるほど。
それこそ大昔の作品でね、もう解釈の余地とか出尽くしちゃってるものとかは別ですけども、うん、新刊に関して自分がこう感じたというようなことは意識して言わないようにしてます。
あ、なるほど。
まあせいぜい褒めるぐらいですね。
なるほど、なるほど。まあ、またそういうのを言いたくなった時は僕がとまたお話できればと思って。
じゃあその時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、普段のツイートはおすすめのアニメをご紹介いただければ、
はい、
時たま参考にしておりますので、
はい、
はい、ということで、今回は、秋友克也さんに、来ていただきまして、ミスターミラクルの話を中心にさせていただきました。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、エンディングは別で撮ります。はい、撮り直しております。追加です。聞きましょう。皆さん聞きたかったことありましたよね、そういえば。はい、はい、久しぶりにちょっとね、秋友さんと話して緊張してたんですけど、ダークサイドイズ、
はいはい
はい、
はい、もう表紙にもなっているこの作品を象徴するセリフですね。
はい、実は個人的に話してしまいまして、
はいはい、
ま、納得しちゃったんですね。ただまあ実際ダークサイドイズ、これは現状の、ミスターミラクルの方でも、印象的なシーンでも使われましたし、まあ、何よりも不穏なシーンには必ずダークサイドイズが入ってくるので、ね、どう訳すのかなっていうのが、まあ、それこそいろんな読んだ方もいろいろ考えました。僕はダークサイドありっていう風な形で考えたんですけど、秋友さん今回ダークサイドがというふうに、はい、翻訳されたのは一体どういう経緯というか、どういう理由
です
か？
そうですね、まあ、原文の英文では文法的にはダークサイドは存在するという、
はいはいはい、
意図なのは、まあ、明らかではあるんだけれど、ただやっぱりこのポンと目に飛び込んでくる突きつけられる言葉として、ダークサイドイズって後に何か続きそうな気がして、はいはいはい、落ち着かない不穏であるというのが結構重要なファクターだと思うんですね。
そうですね。
だからダークサイドありとか、ダークサイドが存在するとか書いてしまうと、そこで意味が閉じちゃうので、
はいはいはい、
英文の持ってるこのちょっと 不穏というか収まりの悪い、あのこのあとどうなるんだみたいな印象は消えてしまうわけです。
なるほど。
それを、伝えるのに最も、有効な手段がダークサイドガーで切っちゃうことだろうと。
いやでも本当にこの、まあ、背拍子でダークサイドガーっていうのを見た瞬間にえって、
はい、
えそうしますみたいな、
はいはいはいはい、
ねえ、あのなんか楽しみだな気になるなの前にもうすでにあるんですよ。
なるほど。
でそこがこのデザインの妙というかすごいデザインうまいなと思ったんですよ、
ね。はいはいはい。
でまあそのダークサイドイズをダークサイドガーと訳しましたけど、一応これ本編の中のダークサイドガーのシーンところは。
そうですね、一番最初の時には、うん、ダークサイドガーで後で存在するのだみたいな、風に、
そうですね、
あの言葉が続いてるんですね、
はいはいはい、
それで一応、本来の意味は伝えることが可能であろうという風な、
はいはいはい、
目論みもあった上での、うん、訳文の選定であって、はいはい、
このシーンですね、この最後の裏が、はいはい、一言ダークサイド、すいません、ダークサイドガーと
はい、
いうふうなところ、ここがまあねありますいますよみたいなシーンですよね。
そういうことです ね。あまあこれに関して言えば、あの私が提出した原稿がそのまま使われてて全く議論にもなってないですね。
はいはいはい、全くその編集の方でこうしましょうみたいな意見も一切なく、
一切なく、
はいはい、
事前に相談もなかったし、訳文をこの方がいいんじゃないですかと代替案が出たこともなく、
はいはいはい、
これに関してはもう本当に一発で決まってますね。
他なんかこう代替案出たところとかで印象的なところとかってありました？
ミスターミラクルに関しては特になかったように思いますけども、ね、
本当に結構ストレートに秋友さんが訳された部分が、
う
ん、
そうですね。
あ
だから、まあこのビレッジブックスの場合、作品のバックグラウンドの解説というのは主に小池哲也さんと石川裕二さんが担当しておられまして、
はい、はい、で解説の書たちも、
はい、私が翻訳の時に調べたのの数倍の情報量が常に冊子で書かれててですね、
今回のこの冊子はねほんまにすごかったです、
は
い、
本当に私はこれチロッと舐めただけだったんだけど、はい、こんな元ネタがあったのねみたいなことを一読者としてびっくりすることしきりですわ。
トーキングがSNS で発信した内容とか
あったり、はいはいはいはい、
そんなん読んで見てないとフォローしてる人でも分かんないやみたいなのがやっぱりあったんで、うんうん、いやーすごいな。まあそういえばここ好きポイントちょっと言うん忘れ、僕の好きポイントってもう今まで言ってるんですけど、はいはい、やっぱり僕サラダのシーン好きなんですよ。
あ、はい、そうですね、私もそれは日常性の象徴としてこれまで繰り返しくどいぐらい出てきた野菜盛り合わせってものが宇宙の命運を
そう
こう左右する武器になるというのが、
サラダニューゴッズって菜食主義っていう話ですよ。
あ、はいはいはい、
だからラストでジェイコブがソーセージ食ってるってあそこで、はいはい、人間になってるっていうところなんです
けど、なるほど、
ただその菜食こうサラダを食うダークサイドっていう絵の面白さ
面白いです ね、確かに。
でその上で、ね、子供がでダークサイドにも物おじせる、
はいはい、鼻をつまみ
ね、そしてね、乳母車がビーム砲になる、
はいはいはい、
ここのそのアクションのテンポというか動きの凄まじさっていうのは本当この話がすごい良かった。まあとどめはちゃんとね、まあ、ダークサイドは息子に殺されますから、
まあこれだけ子供のことを可愛がってる夫婦がその子供を出しにして挑むしかないぐらいダークサイドというのは難敵であるということが、まあそれこそダークサイドの名前を知らない人にも端的に伝わる名場面ですよね。
ね、でね、今までそのなぜダークサイドを殺すのには探検が必要だったかっていうのも、うんうん、しっかり実は伏線張られてたんです
よね。そうですね、その辺はやっぱ構成がうまいな、さすが評判になるだけのことあるなと感心した部分ですね。
ありましたね、まあ、必ずF 言葉のところはこれは原文ままですもんね、
はいはい、
そうそうそう、まあ F だろうなっていうのはすごい分かりますけど。いやまあこの子は本当僕も好きなシーンなんで、
はいはい、
毎回読むたび泣いちゃうんですけど、うんうん、はい、ということでね、あの今実はあの鈴木さんからあの、ね、ダークサイド伊豆の話しないんですかって言われて撮っております、ね、ありがとうございました、はい、こういうこともできるっていうことはやっぱ公開収録っていいなと、はい、こういうのができるようになってよかったなと思っておりますので、
はい、
はい、秋友さん改めてありがとうございました、
はい、改めてありがとうございます、
はい、というわけで、今度こそ次きっとエンディングに来ます。はい、いかがだったでしょうか、ね、今回後ろで2アップが流れておりますが、ね、まあ、僕が非常に緊張している、ね、さらには会場の、ね、方にフォローまでしていただくという、ね、この手たらくをね、さらけるとさらけ出しているということでございますが、まあ本当になんていうんですかね、ここまで好きに喋るっていうのはあんまないんじゃないかなとね、なんか何聞いとんねんっていう部分もありましたし、うん、なんかあえて結構新鮮な回になったんじゃないでしょうかね。あの秋友さんのもっと無駄遣いするなよっていうねご意見は多々あると思いますが、まあね、まあこういう2回目ですので、前回は結構秋友さん自身にねいろいろ聞きましたけど、今回はまあどちらかというとなんか普段こんな感じで喋ってるような、いやここまで失礼じゃないと思うんですけどね、いうことですということでね、はい、まあ年末に差し掛かりましたけど、本当にまあこういうねスペシャルな回も撮りつつ、まあまた出雲みたいな回も撮りつつね、もちろん年末のあの時にはもちろんあの配信もしますのでね、よろしくお願いしますということで、今回は以上になります。それではまた次回まで、さよなら。